主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。主の御言葉。はまあ、今日はマタイの11章の終わりのところですが、まあ福音書の中でも最も慰め深い箇所の一つだと思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとですね言ってくださる。まあ皆さんの中にも疲れている方や重荷を負っている方がおられるかもしれないですけれども、イエス様のもとに行って私たちは休むことができるということですね。これは本当に逃げ場があるっていうか、この行くところがあるということは大きなお恵みだと思います。私たちが本当に疲れたり重荷を負ったりする時はイエス様のもとに行きましょう。どのように行くのか、もちろん祈りの中でイエス様に向き合えばいいと思いますけれども、この平日でもですね、お御堂空いてますから、こういう聖堂に来てあまりにつらい時は、こういうところで一人でですね、イエス様の十字架の前で、あるいはご聖体の前で、この自分の重荷を下ろして、神様の前で、一息つくという、その恵みというかチャンスが私たちに与えられていますから、何かあった時は本当にイエス様のもとに行って自分の重荷を下ろして、日頃の心配とか悩みとかですね、この下ろすっていうか、もう握りしめてたらもう本当に苦しいですから、そういうものを神の前に置いてですね、そしてイエス様からこの力をまたいただく、そのような祈りを捧げる、そのような黙想のひとときを私たちが過ごすことができたらいいのではないかなと思います。そしてその上で、イエス様が柔和で謙遜だから、私の首輝きを追い私に学びなさいということを言われるわけですね。首輝きというのが、聖書典例には書いてありますがね、首輝きっていうのはこの牛かなんかの首にかけて、この農作業をするときにこの引っ張っていく、クワとか何かを、スキとか何かを引っ張っていくようなですね、首にかけるものなんですが、自分の重荷を置いて、そしてイエス様の首輝きを追ってですね、新たな気持ちで私たちが歩むことができるということなんですね。実際、ちょっともう首輝きとか見たことないですから、あるいはもう日常生活でないですけれども、でももっと普通の言葉で言ったら、イエス様と共に、十字架というか苦しみというか、それを共に担っていく、そういう心がけをこう持ちなさいということでしょうと思いますね。実際イエス様の十字架を共に担ったのは歴史上はですね、たった一人だけ、キレネのシモンですね。イエス様が実際十字架にかかる前に十字架を担がされて、十字架の道行きの今は神事になっていますが、十字架を担いで歩いていた時に、あまりその拷問も受けて、もう肉体的にも限界だったので、一人でイエス様自身が十字架を担えなかったので、キレネのシモンに 周りのローマ兵が、まあ、担がせたわけですよね。まあでもキレネのシモンにとってはいい迷惑だったっていうか、まあね、時々こういう貧乏くじ引く人いるんですよ何人もいるんだけど、その中からお前って選ばれたわけでしょう。まあ他の人はパッと気づいて、こうこれやばいなと思ってみんなさっと引いたと思うんだけど、キレネのシモンだけボーっとしてたからお前ちょっと体もでかかったと思うんですけど、じゃあお前来いって言われてもう断れない。で犯罪人の十字架を一緒に担わなきゃならなかったわけですよね。もうシモンにとってはもう本当にがっかりっていうか、もうなんで俺がこんなことをせんといかんねんみたいな感じで、イエス様と一緒に十字架を担う羽目に落ちちゃったわけですよね。もう本当に彼の心の中はもうなんていうか、もうなんていうか、何とも言えないフラストレーションとか怒りというかまあそういうものが渦巻きながら十字架を一緒に、まあ、になって、で結局ゴルゴダの丘でイエス様が十字架にかかるわけですよね。その時にシモンがいたかどうか、その場にいたかどうかわからないですけど、でもマルコによる福音書ではアレクサンドロとルフォスとの父でって書いてあるんですね。その子供の名前がアレクサンドロとルフォスっていう、そのわざわざマルコの福音書に書いてあるんですけど、それはどういうことかって言ったら、息子が初代教会のリーダーだったからですね。ということはキレネのシモンは十字架を担いだことがきっかけで改心してイエス様を信じるようになったということですね。まあ聖書にはないからどのタイミングかもちろんわからないですけど、十字架を担いだ時はもうがっかり、さっき言ったようにもうなんで俺がみたいな気持ちでしょうけど、イエス様が十字架かって復活した後、シモンに現れたかどうかもちょっとわからないですけど、でも十二使徒にしても、まあ他の信者さんにしてもですね、キレネのシモンはめちゃめちゃ羨ましがられたと思います。つまり十字架を担う栄誉が与えられたのは彼だけですよ。本物の十字架、イエス様の苦しみを担う栄誉を与えられたのは実際彼だけなんですね。だから初代教会の中ではもうみんなからこう特別なものとして思われたでしょう。実際の時は貧乏くじだと思って苦しみを担ったわけですけども、でもその後から、でもそれが大きなお恵みで、クリスチャンにとってはまあ最高の栄誉の一つ、本当は12人の弟子の一人がするべき仕事ですよね。弟子なんだから、お師匠さんが本当に苦しんでる時には一緒に、でも12人の弟子は逃げちゃったから本当の弟子の仕事がまあできなかったわけですよね。でそのみんなからいろいろ言われて、それがどんなに尊いことか後から分かってですね、でシモンは改心して多分洗礼を受けて、それで息子が結局教会のリーダーになるということにつながっていったわけですよね。だいたい私たちの重荷とか苦しみもそうで、突然やってくる、だいたいこの突然貧乏くじ引くわけですよね。もうなんで自分がって思う、まあ、病気にしても人間関係のトラブルとか仕事のトラブル、まあ、何でもかんでもそうですけど、だいたい突然来て望んでないのにそれを担わざるを得なくなっちゃうわけですよね。でなんで自分がとか、もうなんでこんなことがとか、まあいろいろ愚痴を言って投げ出したくなるけど、まあ投げ出せないことも多い、病気だったら投げ出せないですけれども、でもその時にやっぱりイエス様と共に担うかどうかだと思います、その苦しみを。イエス様が言うんですよ、私の首輝を癒すく、私の荷は軽いからであるって言うんですけど、なんでかって言ったらイエスと共に担うからですよ。だから重荷が半分になるんです。イエス様と二人で担ったら、一人で担ったら大変ですけど、イエス様と共に担うんだから物理的に考えても半分なんですよね。でしかもイエス様と共に担うならば、どんなに励まされるか、一人でやるんじゃないんですから、その重荷をイエス様と共に、まあ、何の重荷を背負うかってことももちろんね、これは背負わなくていいって言われるかもしれないし、でもそういう中で私に学びなさいとイエス様がおっしゃる。最初は単なるアンラッキーな、まあ、苦しみだと思ったかもしれないけど、でも後からイエス様と共に担っているならば、それがもしかしたら自分の人生の大きな宝物に 自分が生きていく上で最も大事なことを学ぶチャンスとしてその重荷が与えられている可能性もありますね。イエス様が学びなさいという、すぐには大体わからないですけど、でもイエス様と共に担っている間にだんだんとその意味というか、その何かそれこそが恵みにつながっていくってことがだんだん分かってくる。だから安らぎが、まあ、原文では魂の安らぎなんですけど、ちょっと新教の訳では魂を抜いてるんですが、魂の安らぎが与えられている。結局ね、苦しみから逃げよう逃げようと思っていやいややってる間絶対安らぎなんか来ない。でもイエス様と共に担うところから、まあ、急に安らぎじゃなくったってすっきりした気持ちになって、じゃあ前向きにやろうという気持ちになるならば、もうそこからやはり自分の魂が平安あるいは勇気希望がやっぱ与えられると思いますね。苦しみをイエスと共に担うかどうか、もうこれが私たちの、まあ、クリスチャンとしての生き方の、まあ、ポイントだと本当思います。自分だけはしんどいですけど、イエス様とで当然ね、家族とか仲間の人が共に担ってくれたらどれほど軽くなるか、そしてそれは神様がお恵みに変えてくださると思いますね。まあ私たちもまあさまざまな、まあ、トラブルとか重荷とか、逃げられるものもあれば逃げられないものもありますから、私たちはやっぱりイエス様と共に積極的にそれを担っていくならば、必ず主が助けを与えてくださる。まあそのイエス様の助けを信頼しながら、私たちも謙遜な、まあ、プラス、まあ、勇気を持ってイエス様と共に歩んでいけるように恵みと力を願いましょう。